ここからは毎週火曜日お送りしております、台湾在住の片倉愛しみさんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。片倉さんとこの時間台湾とつないで片倉さんの取材された台湾のお話ご紹介していただいております。さあ、それでは今週もご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉愛しみさんとただいまつながっております。片倉愛しみさんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾の南部にですね、はい、まあ、ある美味しい食べ物っていう話をしたいと思うんですけど、はい、台湾ってね、まあ、最初にちょっとお話ししたいのが、結構ね、地域差が大きいんですね、食べ物の。
はい。
面積で言うとね、これ繰り返しになりますけど、台湾って、まあ、北海道の半分ぐらい、まあ、九州よりも一回り小さい程度の大きさしかないので、まあ、決して大きな島じゃないんですけど、食べ物っていうのは、やはり土地にこう根ざしたものがいろいろありますよね。
はい。
だから小さい割には台湾はやっぱり食性なんかも豊かですし、気候やね、風土の違いってのあるので、結構ね、オリジナリティ豊かな町の料理っていうのがあるんですよ。
はい。
はい。で、今回ちょっとお話したいのはですね、カギという町があるんですね。
カギ、はい。
カギというのは、ヨシというちょっと難しい、カっていう字がありますよね。それに、イギのギとかでカギという町なんですけど、はい、この町、まあ、人口30万人ぐらいなんですね。
はい。
で、ところがね、まあ、決して30万人ってそんなに大きな町じゃないですよね。ところがね、この町にしかないものって結構あるんですよ。
へえ。
でね、この町しかないっていうかね、本当はあっても、この町で食べるものが特に美味しいっていうものが多いんですね。
はははは、はい。
で、その中に、七面鳥の肉を使った料理があるんですよ。で、これどういうのかっていうと、ご飯の上に、こう、茹でたこの七面鳥の肉をスライスして、
はい。
それをこう小さい、お椀のね、上にご飯を乗せて、ご飯の上にのスライスした、七面鳥肉を乗せて、タレをかけて食べるというものなんですけど、
はい、
すごいシンプルなんですね。
はい、
ところが、これはもう、カギという町の名物になっていて、カギ以外の町だと、あんまりこうね、ピンとこないんですね、皆さんね。で、これを食べるためにみんなカギに行くんですね。
すごい。
で、今私ね、こう、シンプルって言いましたけど、はい、もう確かに白いご飯のようにね、茹でたこう七面鳥肉をこうスライスして乗せる、で、タレをかけるだけだから、まあ当然これ、単純なわけですよ。
はい。
ところが、これがね、まず茹で方が店によって違うんですよね。で、次にタレがまた店によって違うんですよ。
ははは。
で、さらにね、店によってこう、オスのメスしか使わないとか、メスの肉しか使わないとかね。結構いろんなこだわりがあって。
こだわりは、はい。
で、私なんかこうよく台湾のレストランなんか取材するときに、結構ね、台湾の人ってね、いろんなこの料理のね、作り方とかポイントとか教えてくれるんですよ。
はい。
ところがね、この牡蠣の町に関しては、まあ私以前ね、この料理をこう、ちょっと集中的に取材したことがあるんですけど、みんな取材大歓迎なんですよ。
はい。
ところがね、この料理に関しては、特にこのタレに関しては、どこも教えてくれないですよね。だからこう店によってこのレシピがあるんですよね。
いや、そうなんですね。
ですから、すごく親切、気前よくね、いろんなことを教えてくれるんですけど、このタレについてはなかなか教えてくれないんですよ。
業務秘密になるわけですね。
はい。企業秘密ですよね、店ね。で、まあ、実際にこの町で人口30万人って言いましたけど、
はい。
まあ、この人口30万人の町に、この、まあ、火の鶏肉と書いてね、火の鶏肉の飯と書いて、この、フォージーローファンっていうふうにこう、ちょっと、北京語で言うんですけど、
はい。
この料理を看板に出してるお店が、人口わずか30万人の町に150軒あるんですよね。
150軒
で、これはあくまでも看板にこの料理の名前が書いてある。お店のことなんで、
はい、
普通の、お店でも食べられるものなんで、これも実際何件あるか分かんないですよ。
裾野は広いという感じなんですね。
で、まあ実際に値段にして日本で150円ぐらいなんで、
はい、
まあ安いですよね、まずね。
そうですね。
で、これに、 いろんなおかずをこうオーダーしてご飯を食べるっていうのがまあスタイルなんですけど、
はい、
まあ、非常に安くてどこにでもあるものなんですよ。でやっぱりね、地元の人もよくこれを食べてるし、でちょっと食にうるさい人なんかはもうこの町にいたら間違いなくこれを食べると、
はい、
もうそういうものなんですね。
で
これがね、やはりこういったところにこうね、台湾の食の面白さっていうか、美味しいもの探しの面白さがあるんですよね。
そうですね。
だから高くてね、お金をたくさん出して美味しいものを食べるっていうのは、まあ、台湾の人はよくね、これをまあもちろん悪いことではないと、贅沢をして高い高級な料理を食べたい人はそれを食べたらいいって考えなんですね。
はい。
ところがそうじゃなくて、お金をかけなくても美味しいものをたくさん食べられる。でそういうお店が好きなんですよね。で、あとそういうお店の情報、こういうのを持ってる人は人気者になれるんですよ。だからちょっとこう食にうるさいっていうかね、食にうるさいっていうよりは食の情報を持ってる人。
持ってる人。へえ。
こういう人はね、尊敬されるんですよ。
へえ。
だから私よくね、こう、ガイドブック作ったり、台湾の本書いたりするときによく言うんですけど、まあ、台湾の人とどっかでね、こう、友達になったら、
はい、
まあ、その人のふるさとを聞いて、
ええ、
で、そのふるさとの名物料理を教えてくださいって、ぜひ聞いてみてくださいってよく言うんですよ。
ええ、
そうすると、台湾の人々っていうのは、できる限りの、この情報をね、
はあ、
教えてくれるんですよ。ふるさとを愛する気持ちが強いので、皆さんやっぱりこう、ね、外国人や外の人間たちにね、自分のふるさとを好きになってほしいと思うので、
はい、
そういう情報は惜しみなく教えてくれるんですね。だから、これはもう本当に台湾を楽しく旅するための鉄則で、
はい、
人と知り合ったら出身地を聞いて、そこの住んでる町や生まれた町のおすすめの料理を聞くっていうね。
はあ、
で、それに素直に従ってそこに行って、で、欲を言えば、そこのお店に行って何をオーダーするかまで聞くんですよ。
ええ、すごい。
うん、そこまで聞いて、
そこまで。
ベストなものを、情報をね、いただいて、それを食べに行く。
へえ。
で、これは反対のことも言えるんですよ。
はい。
反対ってのはどういうことかっていうと、向こうから見ると、こちらはまあ日本人なわけで、その日本に旅行に行く人も多いわけですよね。ということは、今度日本旅行に行った時にどんなものを食べるかってことが当然関心があるんですよね。
そうですね。
で、自分のそのおすすめの日本のお店の情報だとか、
はい、
食べ物の話とかを聞いてくるわけですよ。
ええ。
で、こういう時にどういう情報を提供できるかっていうところがポイントになってくるんですよね。
はい。
だからそういう時は、適当に答えない。
ええ。
うん、ちゃんと本当におすすめできる美味しいお店があるかどうかってことをちゃんと調べて、それを教えてあげる。だからその場で聞かれても即答せずに、ちょっと待ってねって言って一回まあ、電話でもね、会話でも一旦置いて、本当に美味しいものが食べられるおすすめの店を教えてあげる。
教えてあげると、
ね、でこれで相手が満足してくれたら、まあ、自分のね、ふるさとや住んでいる町のことも好きになってくれますし、そのまあ、皆さん本人への信頼感も高まるんですよ。で、こういう情報交換をね、やはりしていくと、確かに人間関係強くなってきますよね。
そうですね。
で、まあ、そういうふうにね、台湾の人々は美味しいものの情報を集めて、かつ提供してるんですね。うん。だから、ガイドブックっていうのがまたね、問題なんですよ。私もガイドブック作ったりしてますけども、このガイドブックを作るときに、こう、載せるお店って皆さんよく考えてみてください。どういうお店でしょうかね。
そうです。
やっぱり、有名なお店とか、
はい。
よく知られてるお店とか、まあ、ちょっと見方変えれば、ある程度客席数があるお店だとか、清潔度が高いお店とか、ね、親切なお店だとか、外国人向けのサービスがちゃんとしてるお店だとか、
ね、
いろんな理由ありますよね、
はい。
でも我々にとって一番大事なことは、美味しいかどうかなんですよね。で、その部分がないがしろにされてしまう現実というのもあるんですよ。
はあ、
だから、その街を 訪ねる、旅をするって時に、やっぱり直接その出身の住んでる人たちの話を聞いて、おすすめを聞いていくっていうことは、意味があるんですよね。で、まあ、もちろんね、ガイドブックっていうのはね、取材者がいろんなことを考えて作ってますから、わざわざまずいお店を紹介することはないんですよ。
ないですよね。
だから、外れることはないんですよね。だけど、もう一歩踏み込んでその街の食べ物を見てみたいとか、
はい、
ちょっと地元の人が愛してるものってね、触れてみたいとかと思うときには、この人に聞くっていう、非常に原始的な方法が、一番面白いんですよね。ですから私なんかもこうね、まあ、鍵っていう街に私も何回も行ってますけど、行くたびに知り合った人に聞きますよね。
はあ、
で、今まで自分が行ったことがない、そのね、お店に行って、新しい料理を楽しんでみる。もちろんね、口に合わないこともあるんですよ。うまくね、それほどじゃなかったってことも結構あるわけですよ。
はい。
でもそれはまたそれでね、一つの価値観の違いとか味覚の違いなんで、まあ、しっかりと謙虚に受け止めて、より美味しい新しいお店を探すというのがね、
はい、
台湾の旅のスタイルなんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。加藤さん、鍵自体は、こちらどういう街なんですか？街的に言うと雰囲気みたいのはあるんでしょうか？
はい。もともとこの街はね、台湾の中南部の山っていうのは、
はい、
日本統治時代に木材の伐採で知られたんですよ。
へ
え、だから、ヒノキとか、杉とかね。
はい、
で、この木を、アリサン鉄道っていう期間762ミリの小さな産業鉄道があるんですけど、これに積んで木を運んでくる。で、この鍵っていうのはその木を製材する町として知られていたんですよ。
はい。
だから日本時代はすごく大きな町だったんですけど、今もね、人口はそんな多くないんですけど、台湾って町の人口よりも地域の人口が多いんですよ。これ意味わかります？これね、
はい、
日本ってどちらかというと街にこう人が集中してると思うんですよ。
そうですね。
で、田舎に行くと田舎ですよね。ところが台湾っていうのは、いわゆるこの都市人口率っていうのが日本ほど高くないんですよ。だから人がこうバラバラにこう住んでたりする。街にももちろん人は住んでるんですけど、
はい、
街の面積は決して大きくなくて、郊外にもまんべんなく人が住んでるんですね。だから、鍵っていうのは人口30万って言いましたけど、結構でも街の賑やかさっていうのは結構すごいものがあって、ナイトマーケットなんかもありますし、
はい、
結構賑やかなんですね。
あ、そうなんですね。
だからまあ、結構大きい街に見えたりもするんですけど、この昔は製材の街、
はあ、
この材木の街ですよね。そういうこととして知られてたんですね。
もう産業的に栄えてきた町っていうことなんですね。そうしますとね。
そうですね。だから本当に産業都市ですよね。
はい、
だから逆に言うと観光地っていうとね、あんまないんですよね。でも観光地じゃないけれども、まあ、街歩きは結構このね、食事なんかも面白いですし、美味しいものもいっぱいあるので、楽しいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。今週は神の町について片倉さんにお話をご紹介していただきました。この時間は台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。この時間、台湾在住の片倉義文さんとつないでお届けしました。片倉義文さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。